藤沢 SDGs 競争パートナーコーナー。今週は2日にわたり株式会社パソナ HR ソリューションの SDGs の取り組みについてお話をお伺いしています。2日目の今日もお話しいただきますのは、株式会社パソナ HR ソリューション代表取締役会長でいらっしゃいます石田正則さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは1日目聞き逃してしまった方のためにも、株式会社パソナ HR ソリューションどんな会社なのかご紹介をお願いいたします。
我々は字のごとく HR ソリューションというところなので、人を生かして未来の人事を作っていくというところを中心にしております。
具体的にはどのような事業を行われているのかご紹介をお願いします。
我々の事業のところで4つ事業があるんですけども、1つはその人事を具体的にこう支援していくっていうところでは、人事の仕事の業務を代行したりだとか、情報を集めたりだとか、それをシステムを使ってうまく支援したりする仕事が1つと、2つ目は人材育成ですね。本当に皆さんの新入社員研修から、それぞれの例えば営業研修とか財務経理の研修とか、最近増えてきているのはやっぱり事業をどんどん成長させなきゃいけないっていうところでは、部長の研修とか役員の研修とかっていうところも今ご支援をさせていただいてます。で、3つ目のところは、これは3年前からスタートしてるんですけども、サスティナビリティ経営支援っていうところで、脱炭素経営って今世界全体で一応言われている中で、どうやって温暖化効果ガスって言われているメインの CO2 を減らしていくのか。分かりやすいのは、ダイエットするときに体重計に乗らないと始まらないじゃないですか。そういったこう体重計に乗って、あ、ここがまずいなっていうのをまず可視化することから始めて、じゃあどこのプロセスを減りましょうみたいなところを我々の方で支援している。そしてまた教育支援みたいなところも、環境教育の支援だとかをやっている事業があります。で、最後、ワインの資格検定の事業をやっております。これは世界で一番大きい WSET っていう機関の、まあ、日本校としてもやってますし、個別にいろんな国のワイン資格、そういったものを支援しているというところです。ワインって娯楽じゃないかみたいなところはあるんですけども、結構ビジネスマンの中ではワインを知るっていうことは、そこの地域の地形を知ったり、気候を知ったり、歴史、宗教、文化、食文化、そのくらいのものがそのワインを学ぶっていうのはビジネス的にもすごい有益だしっていうところで、お酒だけじゃなくて、そういったこう文化とか、そこの地域をちゃんと知るっていうところでは、僕らもそういった文化活動に貢献してるかなというようなところで4つの事業をやってます。
本日は SDGs の取り組みについて詳しくお話をお伺いしていくということで、今4つ事業の柱をお伺いしましたけれども、こういった事業のそれぞれがどのように SDGs に結びついてくるのか教えていただいてもいいですか。
人事の支援のところでは、特にシステム系の支援とかオペレーション系の支援をやってます。で、そこに何が出てくるかというと、どれだけ教育したんだろうとか、社員構成はどうなんだろうとか、女性が多いのか少ないのか、健康は大丈夫なのか、ちゃんと評価できてるのか、処遇はどうなのかみたいな、さまざまなデータがあるので、そういったものはこれからのダイバーシティのところで会社がどういう方向に持っていかなきゃいけないのかっていうのを分析できる要素だったりしますし、健康状態が皆さん健康診断を受けてるか、皆さんメタボになってないか、タバコを吸ってるのかみたいなところものデータも、会社が持続的に成長していくためには重要なので、 SDGs でいくとダイバーシティっていう5番とか、健康の3番とか、あと教育の4番みたいなところも我々としては支援しているなと思っています。で、人材育成のところではやっぱり教育4番っていうところではあるので、今は目指す方向とのギャップを埋めるために、新入社員研修しようとか管理職研修しようっていうことだけではなくて、さっきのワインの話じゃないですけども、興味のあることから、それの周辺にある学びのところをこうたくさん教えていく。どういうタレントが好きです、野球が好きです、今は球団もいろんな環境活動しているし、例えば音楽のアーティストもいろんな環境活動しているし、そういう好きなところからいっぱい学ぶことってあるので、そういったところも僕らもこう伝えて、4番の教育っていう部分では伝えていきたいなと思ってますね。あとはサステナビリティのところは、本当に7番のエネルギーから始まって、13番の気候変動、14番の海、15番の陸みたいなところで、企業さんの取り組みとか地域での取り組みを応援するっていうところでは関わってますし、 ワインはちょっと無理やりかもしれないですけども、教育っていう部分ではさっきの言ったその地域を知るっていうところでは非常に今勉強になるとは思ってますし、今いろんな農業の中でワインの栽培やっている、例えばフランスのシャンパーニュであったりボルドーであったり、そういったところも非常に今 SDGs の取り組みっていうのが、多分これは日本の農業だとかいろいろこう学ばなきゃいけない、彼はもう本当に一つ一つ KPI があって目標があってっていうところをきちんとこう進めてるっていうところでは、そういったところからも学ぶところは多いので、そういったものは我々のその事業と SDGs の結びつきって改めて考えると、いろいろたくさんあるなというふうには思ってます。
4つの事業を通しまして、さまざま今ゴールの番号出てきましたけれども、 SDGs の取り組みを進めていくことの意義、重要性というものはどのように感じていらっしゃいますか？
特に人事関係のところっていうのは、やっぱりみんな生活の大半は仕事をして会社の中で過ごしているケースがたくさんあるので、働きやすい環境だとか自分がこう成長できる環境だとか、みんなと仲間意識を使って一つのことに目標に向かっていくとか、そこがこう充実していないと働きがいみたいなところも生まれていかないですし、そこを充実させるために今どういう課題があるのかっていうところは、僕らはしっかり SDGs を取り組む意義っていうところを、働きやすさ、働く環境っていうところをやっていきたいですし、サステナビリティのところは実は今課題って若い人の方が皆さん勉強してるんですよね。世代間のギャップが一番あるのって環境に対する意識だったりしています。パソナグループでこの間取ったデータで、新入社員に環境の活動してますかっていくと、半分ぐらいはしてるんですけども、いや全くしてないですっていう方も3割ぐらいいて、3割の中を調べると3割の中でマイボトル持ってる人いますかっていうと9割ぐらい持ってるんですよね。マイバッグ持ってますかっていうのはもう半分以上持ってる。彼らにとっては当たり前のことが、今の僕らの40代50代の世代は当たり前じゃないみたいなところのすごいギャップがあります。今高校生の受験の問題も環境の問題とか論文もあるし、いろんな問題があるけど、多分大人は答えられない問題が今受験の中ではたくさん、社会問題がテストに出てるケースもあるっていう意味では、世代間のギャップみたいなところがサステナビリティの意識、それ LGBT とかジェンダーの意識もそうだと思うんですけども、そこは若い世代の方がめちゃくちゃ勉強してる、 SDGs の事業もあるっていうところでは、そこをしっかりやっていくことがやっぱり大人が今の社会を動かしていて、そこを解決させるためにはそのギャップを埋めることがすごい重要だなというふうに思いますね。
大人の世代も若い人たちが学んでいることをこう相互に埋め合って、環境に対してみんなで向かい合っていけたらいいなというふうに思いますね。
教育のところはビジネス的には何でも依頼受けたらやりたいんですけども、本当は環境の話とか SDGs の話とかは新入社員がベテラン社員にやった方が本当にリアリティが、売上を減らすって話じゃないですけども、でもそういうふうに会社を回していった方がすごい自分ごとかみんなごとかができやすくなるんじゃないかなというふうに思いますね。
ここまで各事業を通しての SDGs の取り組みについてお話をお伺いしてきました。今後パソナ HR ソリューションとして SDGs に関しての展望を教えてください。
僕らの事業自体が SDGs に改めて関わってるなっていうことはありましたし、やっぱり今は事業の中ってサプライチェーン全体っていうか、各企業さん自分の会社だけじゃなくて仕入れ先とか、例えばいろんな鉱物を作ってらっしゃるところは海外の誰が鉱物を採掘してるんだろうとか、どういう人たちが加工してるんだろうとか、最終商品になるまでの間とか、その商品を捨てるゴミは誰が焼却してるんだろうとか、プロセス全体を考えて今いろんなことにこう取り組んでいかなきゃいけないっていうところなので、自社だけの SDGs って今なかなかありえないのかなと思うので、それ全体がそのみんなが意識できるようなことに取り組んでいければいいと思いますし、今ヨーロッパではそういう情報開示も実はもう先にどんどん進もうとしています。取引先の従業員の方々の制度は大丈夫なのか、クレームはないのか、そういったことも開示していかなきゃいけないっていう形にも今なってきているので、これからね取り組むことはまた多いと思うんですけども、我々が取り組む SDGs の意義も大きいですし、うまく世の中に広がっていければいいなというふうに思ってます。
会社としての今後の SDGs の展望についてお話をお伺いしました。そして株式会社パソナ HR ソリューションとしての今後の目標も教えてください。
人事の困りごとは増え続けると思います。そこを僕らは企業が成長しながらやっていくためには本当に外部の力を利用していただいたりとかするところが非常に大事だなとは思ってますし、人事の中にはやっぱり社会課題がたくさん入っているっていうか、制度を変えなきゃいけない、まあ、今国会でもね、いろいろこう政治のところでも議論されてますけども、たくさんの課題っていうのは人事一つを見ても結構出てくるので、そういったものを僕らはアンケートだとかセミナーだとか通じていろいろ解決する方向に持っていきたいですし、社会に対しても提言できるものはそういった機会を通じて提言していきたいなというふうに思ってます。
それでは最後にラジオをお聞きの藤沢市民の方へ石田さんからメッセージをお願いいたします。
1日目も言ったんですけども、本当に僕も住んでてこんなに自然豊かで本当に暮らしやすくって、町自体も文化含めて充実しているところって本当に少ないと思うんですよね。だから僕も大事にしていきたいし、リスナーの皆さんもこの藤沢っていうのを大事にしていってほしいなと思います。課題もねたくさんあると思うんですよね。人口もどんどん増えてるし、ゴミも多分増えてるだろうし、渋滞も増えてるなって僕も最近こう思ったりするんですけども、でもそういった問題ってやっぱりみんなで力を合わせて、我慢するところは我慢したりとか、変えなきゃいけないところを変えていったりとかっていうところはまだまだ一緒にやれることたくさんあると思うので、僕らは今回関わりを持って非常に嬉しいと思いますし、皆さんと一緒にやっていきたいなというふうに思います。
今週は2日にわたり株式会社パソナ HR ソリューションの SDGs の取り組みについてお話をお伺いしました。2日にわたりお話しいただきましたのは株式会社パソナ HR ソリューション代表取締役会長でいらっしゃいます石田正則さんでした。2日間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。